英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、11月に入りまして、最近かなり寒くなってまいりましてですね、GoTo トラベル、 GoTo イート、そして GoTo イベントもスタートしますが、欧米ではですね、新型コロナ再燃を含めていろいろ大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。全国の観光地では車が渋滞したり、混雑している様子が連日放送されていますが、皆さんもお過ごしいただいていると思いますが、今回は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思うのですが、そして今回のゲストは冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきました、モデルの桐山真紀さんです。どうも、
よろしくお願いします。
桐山真紀さんはですね、はい、大阪府箕面市のご出身で、はい、ドレスコードに所属されておられて、これ CM ですね、すごいですよこれ。ホットヨガスタジオラバー、そして ANA、長谷子、損保ジャパン、など数多くの有名 CM に出ていらっしゃいます。
ありがとうございます。
それでですね、テレビ映画ではですね、こう何といっても私大好きな特命係長、ただの人志、あとですね、今私が今人生で一番見たくて、見れなかったんですけど、今一番人生で見たい映画の一つがですね、阪急電車片道15分の奇跡と、はい、これ私短い番宣15秒ぐらいので、これだけでも涙してしまいました
いや素敵な、ね、映画なんで。
阪急電車、私も青春のもう路線でして、もう番宣見ただけで涙してしまったんですけども、はい、それでもご出演いただいてですね、
ありがとうございます。
その他雑誌やモデルなど幅広い分野でご活躍されております。では真紀さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、ぜひぜひお願いします。
でご自身でも自己紹介よろしくお願い申し上げます。
はい、桐山真紀と申します。私は大阪出身で、先ほど先生から説明いただいたんですが、箕面出身 で、最近ですね、2匹今ワンちゃん飼ってるんですけど、1匹新しい宮古島から、やってきた保護犬を、家族に迎え入れました。すごい、宮古島の保健所からやってきたんですけど、野犬で今頑張って心を開こうと家族みんなで頑張ってます。
そういうことで後でお話ししますけども、はい、先ほどロケに行ってきましてですね、
はい、
その時はもう一匹のワンちゃんの小春ちゃんですね、
はい、小春ちゃんです。
すごい可愛いワンちゃんをご紹介いただきまして、その話はまた後ほどいたしますが、
はいはい、
それでは真紀さん、早速ですがアシスタントよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。じゃあ、今回も、リスナーさんからメッセージが来ています。三四郎さん、前回の英郎先生とのマッチアッコさんとのやり取りで栃木県佐野市に大変興味が出てきました。佐野市にぜひ行ってみたいと思います。これからの栃木を知ろうシリーズを楽しみにしています。
ありがとうございます。ところで真紀さんは栃木には行かれたことありますか？
あります。それがですね、今月実は行ってまして。
あ、そうなんです
か。はい、栃木県に私2回目ぐらいなんですけど、栃木県鬼怒川、ね、はい、に行きまして、中禅寺湖というところに行きました。
あ、いいですね。
はい、もうすっごい湖が綺麗で、で朝早朝のちょっと撮影に行ったんですけど、もうね霧が出て雰囲気がもうすごい素晴らしいところで、空気も澄んでて、もうぜひ行ってもらいたいと思います、皆さんに。
あ、そうなんですね。
はい、空気も綺麗でもう素晴らしかったです。
確かもみじも綺麗で、今現在もみじの綺麗な関東ランキングでもですね、
はい、
中禅寺湖は確かこのトップ10に入るかなと、
いや
いう感じのとこですよね。
すごいですね。もう、トップ10に絶対入るだろうなっていう景色でした。私も、見させていただいて。
あ、そうなんですね。
はい、
山の、まあ、日光とか鬼怒川もですね、まあ、ちょうどこれから、まあ、見どころというかですね、はい、あの温泉もありますからね。
いやもうね、温泉もね本当に素晴らしい温泉ばっかりで、私はもう栃木がすごい好きになりました。
ありがとうございます、はい、もう栃木未来大使としてはですね
未来大使、
嬉しい限りでございます。
はい、
ところであのマークさん、あれですよね、特命係長ただの仁さんとかですね、
はい、
阪急電車の映画で、はい、思い出とかありますか、何か。
あ、あります。私は、宿川の方に学校を通っていたので、うん、もう阪急沿線でずっと育ったようなもんなんで、このお仕事をいただいた時にもうすごい感動しまして、思い入れがすごいありますね。
あ、そうですね、阪急電車もこういう、はい、山手の方走ってもう特別な感じがありますからね。
そうですね、はい、でこの、電車 の、 内容は、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、結構、まあ、10年ぐらい前 の、 映画なんですけど、15分でなんか奇跡がいろんなところで起こりますっていう、阪急電車の中でオムニバスでなんかこう素敵な作品なので、まあ、もしよかったらまだ見てない方はぜひ見ていただきたいなと思います。
もう最近ですね、ああいうDVD もレンタルとかで気軽に見れますしね。
そうですね、はい、心動かされる映画だと思います。
いや、私も宿川からすぐ近くに実家があるので、もう今日は本当に宿川の話を始めると時間がもう足りないぐらいに盛り上がってしまうかもしれないので。
そうですよね、
あの辺りは
宿川というか、あ、紅葉園とかも美味しいつまがりのクッキーとか、
そうですね、そうなんですね、
はい、あれを買い求め何回行ったかって感じです、私は。
そうですね、はい、あの辺り本当に独特な本当に綺麗な桜並木もね、綺麗ですけどね、
はい、綺麗ですね、あの川の通りがもうすごい綺麗で、紅葉園から宿川まで歩くのがもうすごい春とか秋とかすごく良くて、友達と学校の帰りによく歩いて帰ってました。
あ、そうなんですね、
はい、
いや、私は本当に宿川から歩いて苦楽園で力尽きて、そこから電車に乗って紅葉園まで行った覚えがありますけども、
あ、そういうパターンですね。
ちょっとね、先ちょっと遠いんですよ、
ちょっとね
ちょっとねありますからね。いや、もう本当ローカルの話ですいません、ね、なかなかそういう話できないんですけども。
そうなんですよ。
あとマークさん、そのただの仁の特命係長では総務二課という中での、
はい、
まあ、あれでしたね、すごい目立ってまして、
いや本当ですか、エビちゃん、はい、
の同僚みたいな感じでですよね、
はい、はい、そうです。
でもネットとかサイトでですね、エビちゃんの隣にいる美女はどなたですかっていう問い合わせが殺到したということで。
いやいや、もう恥ずかしい、ありがとうございます。
私も見てたんですけど、確かにそれ目立ってました。
本当ですか、嬉しいです。
エビちゃんは知ってたんですけど、隣の美女は誰だということで、皆さん思ってたんじゃないですかね。
いや、嬉しいです。こちらもなんか DVD とかあるんで、よかったら
そうです、ね、
ぜひ見ていただきたいですね。
いや、そうですね、
はい。
まあ、マークさん、あれですね、ちょっと、まあ、前半ですね、はい、時間がありますんで、
はい、
マークさん今活動されてこう B ジャポンですか。
はい、はい、
これなんか面白い、あれですね、 NPO 法人というか。
そうなんで す、
です、ね、
はい、この B ジャポンはですね、100年以上前の着物を使ったショーをやってるんですけど、いろんな世界の各国でショーを行ってるんですけど、美しい100年以上前に作られた着物をドレスにして、で、まあ、活用してこんな素敵なものになりますよっていうものを見ていただくっていうショーなんですけど、今回文化庁支援プロジェクトで11月4日5日に草月ホールでショーをしました。はい、でそれで、まあ、毎年世界でショーを各国でさせていただいてるんですけど、今コロナロでなかなか海外へ行けないので、今回映像配信として世界に届けたいということで、クラウドファンディングを立ち上げまして、11月16日までクラウドファンディングを行ってますので、よかったらぜひ皆さんのご支援をいただけたらと思います。すごい素晴らしい衣装を あの小林英子先生というコスチュームデザイナーの方が100年以上前の着物を作って扱って、ドレスにしてそれをショーにしてるんですけど、もうこれがすごい素晴らしいんですよね、世界観が。で、私はなぜここのモデルをさせていただいてるかというと、5年前にニューヨークであのこの B ジャポンのショーを見ました。で、お客さんとして見たんですけど、まあ素晴らしくて、衣装も世界観も素晴らしくて、でもぜひ私出させていただきたいと思って次の年には出させていただいてたんですけれども、もうやっぱり昔の日本の、 あの100年以上前の衣装とかカラーとか刺繍とかそれぞれもう年代によって全部違うんですけど、もうそれがもう目の前で見れるっていうのはもう本当素晴らしく、身につけさせていただいてることもすごくありがたいことなんですけど、その素晴らしさを皆さんに伝えれるようにみんな一丸となってあの頑張ってますので、よかったらぜひぜひこれを見ていただければと思います。
そうですね、この B ジャポン、はい、これ日本美の伝承、はい、国際文化交流ということでですね、うん、先ほどあのマキさんからお話ありましたけども、まあ、着物や、まあ、着物ドレスによる、まあ、日本美の伝統と創造をですね世界発信すると、はい、いうことで、まあ、クラウドファンディングを立ち上げてらっしゃると。11月16日までということで、これ目標は100万円ぐらいですかね。
そうですね、うん、そうです、今ちょうど半分ぐらいです、
ね、はい、ということで、ぜひよろしくお願い申し上げます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
これインターネットのサイトとかアドレスをまた番組のホームページで掲載しますので、皆様、ご覧になってください。よろしくお願いします。それではここで1曲お送りしましょうか。ここはマキさんからおすすめの曲なんですが、ご紹介いただけますか。
はい、ですね、この曲はですね、私が光栄のイベントをさせていただいてた時に、長崎の原爆の方の被爆をされた方のドキュメンタリー映画を撮られてる方がいらして、でそれの主題歌になってる曲なんですけど、その映像と音楽でもすごく私の心に残ってるものなんですけど、ミュージカルのミュージカル俳優の海宝直人さんが歌われてます、坂道という曲です。これはもう本当になんか皆さんに聞いていただいて心をなんか動かされる感じをちょっと体験していただきたいなと思いました。
いや、これ私も先ほどちょっと聞きましたけど、本当にメロディーも素晴らしく、ピアノも抜群で心刺さる曲ですね。
はい、はい、
では曲紹介よろしくお願いします。
はい、海宝直人さんの坂道です。
しないけれど決してしないけれど れど。
リンリンさんからのメッセージです。英郎先生にまたまた伺いたいのですが、これから温泉シーズンにおいてトピックとかありますか？また新型コロナ対策としてどのように温泉を楽しめばよいでしょうか？
そうですね、最新の医学研究からご紹介したいんですけども、最近ですね、この温度センサーというものが発見されまして、これで細胞のスイッチが入るということで、遺伝子レベルで変化が起こるんじゃないかと。これがですね、40度付近というまさにこの温泉の温度ですね、この40度付近でその細胞スイッチにオンが入りまして、遺伝子に変化が起こると。よく以前に宇宙人ジョーンズがですね、温泉で入ると蘇るという名言がありましたけども、まさにこの蘇るようなスイッチが入って遺伝子に変化が起こるということまで分かってきましたので、こういう温泉のこのなぜ効くかのメカニズムもどんどん分かってきたということなんですね。まあ、あとですね、人を探しのおすすめということをしたいと思います。でこれはですね、日本はですね2万7000の源泉があってですね、これダントツで世界一なんですね。でその中で約3000の温泉施設があると。で実はですね、これ世界第2位のイタリアが200ちょっとですので、圧倒的に日本はこの温泉の施設が多いですね。ですのでぜひ皆様にですね、人に行きましょうと。おそらく山ほどあります。で今新型コロナ問題もありますので、3密を控えて、なるべくの人が行かないような、秘密の温泉に行くということで、自分の温泉探しというものをしてみてはいかがでしょうかということです。でこれに関しましては夕刊フジの健康新聞健活手帳というので実はこう大特集で私 の温泉の、インタビューが、出ますので、もしよければ、ご購入ください。でところでこの番組はFM 世田谷ですので、しかもですね、牧さんはなんと、はい、世田谷区民でいらっしゃるので、
はい、
世田谷のおすすめスポットについて何かありますかと。いうことで実はですね、先ほどロケに行ってまいりましてですね、
はい、
場所はですね、駒沢公園近くの駒沢パークカフェというところですね、
はい、そうです、すごいね、おすすめスポットたくさんあるんですけど、私はワンちゃんを飼っているので、ワンちゃんが一緒に行けるカフェをたくさん私は巡っているんですけど、その中の一つを英郎先生と一緒に行ってまいりました。ここもすごいガラス張りで公園のすぐ近くで、そうなんですよ、気持ちいいですよね。で夏とか気持ちいい季節はオープンで座れたりとかするので、風が気持ちよかったりとかで、ワンちゃんも一緒に行けるっていう素敵なカフェなんですけど、ご飯とかもすごく美味しくて、でワンちゃんも居やすい空間になっていて、なんか結構ファミリーとかでもいらしたりとかするんですけど、カップルとかまた一人でも居やすい空間なので、私は結構もうここでちょっとお茶しに寄ったりとか、ワンちゃんわざわざ連れて行ったりとか、なんか結構お世話になってるんですけど、結構そのバリアフリーっていうのが、バリアフリーなんだ違う、窓が全部ないのなんて言うんでしたっけ、
窓がないのは
窓がオープンになってるやつ、
オープンテラス、
ごめんなさい、ね、言葉が、ね、出てこなくて申し訳ない、はい、オープンテラスと言いたかったんです。オープンテラスで気持ちいいカフェが大好きなので、先生も結構最初迷ってらっしゃったみたいで。
そうなんですよ、
そうちょっとね、駅から不便なところではあるんですが、 でも迷ったら迷ったで素敵な場所がたくさん見つかったと先生もおっしゃってたので、世田谷区はねいろんな素敵な場所があると思ってます。私も
そうなんですよ、はい、タクシーの運転手がですねこの深沢2丁目ですかちょっとわからなくてちょっと400メートルぐらい離れたところで降ろされたんですけども逆にそこから、うろちょろしてるとすごいですね、あの辺り の, あの豪邸というかレンガ建て の, なんかの建物とか神戸の異人館のような
そうなんです
ものがあったりとかですね、いやあの辺りさすがやっぱりいろんな方々が住んでらっしゃって、
ね、
通り行く方々も品のある方ばっかりで、
あら、
いい貴重な経験をさせていただきました。
よかった。
本当に駒沢公園を眺めながらゆっくり楽しめる、開放感あふれるおしゃれなカフェという感じで、あのマキさん の, あのこの小春ちゃんがねものすごく可愛くてもうね懐いてね、
そう先生の足元にピタッとくっついて、
そうなんです、私 の, あの足のお尻くっつけちゃってして、
そうそう
動かないので、私も犬がワンちゃん大好きなので、あの向こうも分かるんでしょうね、あのそういうあの向こうもねこういう持ってるのお互いのこのね、はい、あってですね、
そうですね、あもう甘えてもうその姿を見てるのがすごいほっこりしました。私は先生が優しく小春に対してあのよしよしってあのおっしゃって、なんかもう小春ももう甘え出して心をオープンにしてる姿を見て、私はすごいもうそれにも癒されました。
あれ小春ちゃんのあの犬の種類って何どういうあれでしたっけ。
フレンチブルドッグという種類で、あの子もあの保護犬なんですけど、5ヶ月であのちょっと手放されまして、うちに7ヶ月でやってきたんですが、もうあのすごい性格の優しい子で、あのこの子はあの手がかからずすごい、あの2匹目2匹目でその宮古島から来た子にもお姉さんしててすごく優しくて、あの感謝してます。
なんか最初のにはこう合わない家とか合わない環境でも、マキさんのところで非常に懐いて非常にこうリラックスして、
あそうですね、
ちょうど良かったんじゃないですかね。
ありがとうございます。そうなんか思ってくれてたら嬉しいなと思って。2匹目の子がまだその野犬出身なんで人間慣れをしてなくて、外の方が生き生きしてるんですよね、散歩に連れていくと。でお家にいるともう一体あの机の下から出てこなくて、ずっとこうちょっと頑張って徐々に距離は縮めてるんですが、まあ焦らずゆっくり心を開いてくれたらいいなと思ってます。あなんかあの小春とあのココちゃんって言うんですけど、あの2人の関係もなんかちょっとずつなんかできてきてるかなと、なんか見れててすごくあの嬉しいんですけど、ちょっとなんだろう、小春ちゃんは今まで一人っ子でちやほやされてたんで、若干ちょっとね寂しそうではあるんで、だから先生にもすごい甘えてたんじゃないかなと。あの甘え方はすごい異常でしたので
人間で一緒ですね。
そうなんですよ、ね、もうそうワンちゃんも一緒って思いますよね、ああいう姿見てると。では番組からご案内です。栄老先生の新刊親子で考えるがん予習ノート絶賛発売中です。コミックシームアのガン部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられ、ただいま注目を浴びています。 YouTube にて栄老で検索してぜひチャンネル登録をお願いします。栄老の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナのことをお話ししています。この番組は日曜日の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。次回の番組について、次回のゲストはまだお話しできませんが、素晴らしい方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は12月13日日曜日のこの時間となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 www.radio.jp で検索してください。またサイトから番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
今回は番組からはですね、マキさんからまた素敵なプレゼントがございます。ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、このプレゼントはですね、 先日光絵でイベントを行った時にいろんなアーティストさん、絵を描く方とか写真家の方とかそういう方の、アートを、ポストカードにしたものを販売してたんですが、それを、皆様に、プレゼントをさせていただきたいなとご用意させていただきました。
応募方法は番組ホームページをご参照ください。ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回の曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これから寒い季節を迎えまして大変なご時世ではありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの桐山真希さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、あっという間ですね、本当時間で。
本当に何喋ってるか、もう途中でなんかこうわーってなっちゃいましたけど、
いいえ、もう素晴らしい、
楽しかったです。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は栄郎と
真希
でした。
ありがとうございます。